最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年9月12日土曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今日9月12日は宇宙の日だそうです。1992年のこの日、毛利衛さんが日本人として初めてアメリカのスペースシャトルで宇宙へ飛び立った日なんですね。宇宙開発ってまさに技術の最先端が集まる分野ですよね。 AI やロボティクス、通信技術、素材科学、もう全部入りです。最近では民間企業の宇宙開発もすごく活発で、宇宙がどんどん身近になっている気がします。いつかこのポッドキャストも宇宙から配信する日が来るかもしれませんね。さて、そんな未来を感じる話をした後ですが、今日のポッドキャストではもう少し身近な経済の話題からスタートします。日銀の利上げの動きや中東情勢が原油価格に与える影響について、そして後半はグッド技術寄りの話、ドットネット11の新しいリリースや AWS のデータ分析ツール、そして今大きな議論を呼んでいる AI 開発のペースと安全性について、関連するニュースを3つまとめてお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済の大きな動きから。ヤフーニュースから、日銀利上げの降参台 1.25% 程度にというニュースです。日銀が来週の17日18日に開く金融政策決定会合で、政策金利を 1.25% 程度へ引き上げる可能性が大きくなっているという内容です。もし利上げをすれば、6月に 1% 程度に引き上げて以来わずか3ヶ月ぶりとなります。今年3月にマイナス金利を解除してから、日銀はおおむね半年程度の間隔で利上げを進めてきましたが、そのペースが早まっているんですね。 1.25% という水準は、なんと1995年4月以来、約31年半ぶりの高水準だそうです。すごいですね。では、なぜ日銀は利上げペースを早めようとしているのか。記事によると、植田総裁は物価が予想以上に上がってしまう上振れリスクとして3つの点を挙げています。それは、人工知能 AI 需要の拡大、中東情勢の悪化に伴う原油高、そして為替変動です。一時的な要因を除いた物価上昇率が目標の 2% を超えて上振れしていくリスクも無視できない大きさと強調しているそうです。さらに興味深いのがアメリカからの働きかけです。記事では、米国も日本に利上げを強く求め続けていると書かれています。アメリカとしては、円安が進むと日本での輸入コストが増えて物価が上がり、それが巡り巡ってアメリカ国債の金利上昇につながることを警戒しているんですね。7月末には日本と協調して円を買う円買い介入も行いましたし、8月末にはベッセンと米財務長官が植田総裁と会談し、過度な円安の是正に向け、日本が断固たる市場や金融政策上の措置を講じることを強く支持するとかなり強いメッセージを送っています。こうした動きを受けて、市場では9月の利上げを9割以上織り込んでいる状況です。為替も一時期1ドル164円に迫った円相場が、今月8日には152円台まで円高方向に進んだとのことです。マイナス金利解除から半年で、日本の金融政策が大きな転換点を迎えていることを感じせますね。私たちの生活にも、住宅ローンや預金金利などじわじわと影響が出てきそうです。
続いては、先ほどの日銀のニュースでも物価上振れリスクとして挙げられていた原油高に直結する話題です。同じくヤフーニュースから、風刺派が海峡掌握、原油急騰という記事です。中東イエメンのオイラン武装組織である風刺派が、9月11日にイエメン沖のバベルマンデブ海峡にある重要な島を掌握したと報じられています。これにより風刺派は黄海の沿岸全域を掌握したことになりました。このバベルマンデブ海峡というのが非常に重要な場所で、黄海とアデン湾を結ぶ世界の海上輸送の大動脈の一つです。特に 現在封鎖状態にあるホルムズ海峡の代わりとしてサウジアラビア産の原油などを輸送するルートとして重要性が高まっています。その要衝をフーシ派が掌握したことで海上輸送がさらに不安定になるのではという懸念が広がっているわけです。これを受けて原油価格は急騰しました。ニューヨークの原油先物相場は前日比で 6.43 ドルも高い1バレル 102.48 ドルで取引を終えたそうです。これは約4ヶ月ぶりの高値とのこと。フーシ派の報道官は X、旧ツイッターで航行の安全は維持されており国際社会が懸念する必要はないと投稿していますが、市場はリスクを敏感に感じ取って価格に反映させている形ですね。日本は原油の多くを中東に依存しているので、この地域の不安定化は他人事ではありません。ガソリン価格はもちろん、電気代や石油を原料とするさまざまな製品の価格に跳ね返ってくる可能性があります。地政学リスクが遠い国の話ではなく、私たちの生活に直接影響を与えるということがよくわかるニュースですね。さて、ここまで経済や国際情勢というちょっとマクロな視点のニュースを見てきました。ここからは私たちの仕事や生活にもっと直接的に関わってくるかもしれない具体的なテクノロジーの話題に移っていきましょう。まずは開発者の方にはおなじみかもしれません、パブリックキーからのニュースです。 .NET 11リリース候補版が登場。 .NET ランタイムが非同期ネイティブ対応、プロセッサ数の上限がなくなる、AOT コンパイラによるネイティブバイナリの高速化などという盛りだくさんなタイトルですね。まず .NET について簡単におさらいすると、マイクロソフトが開発しているアプリケーション開発のための基盤フレームワークです。 Windows アプリはもちろん、ウェブサイト、スマホアプリ、クラウド、ゲーム、IoT まで本当にいろいろなものが作れます。プログラミング言語の C シャープなどが有名ですね。今回発表された .NET 11は通常版 STS と呼ばれるバージョンで、長期サポート版の LTS に比べて積極的に新機能が投入されるちょっと挑戦的なバージョンです。その新機能、すごいのがたくさんあります。まず .NET ランタイムの非同期ネイティブ対応、これは複数の処理を同時に効率よく進めるための非同期処理がよりシンプルで高速になったということです。今までは一度別の形に分解してから実行していたのが、ランタイムが直接実行できるようになったので、オーバーヘッドが減ってパフォーマンスが向上します。次に、プロセッサ数の上限がなくなる。これまで1024個という論理プロセッサの上限があったそうですが、これが撤廃されます。大規模なサーバーなどで .NET を使う場合に恩恵がありそうですね。他にも JIT、ジャストインタイムコンパイラが賢くなって、コード実行時の無駄な処理を省けるようになったり、AOT、アヘッドオブタイムコンパイラという事前にプログラムを翻訳しておく方式も効率化されて、アプリの実行速度が上がってファイルサイズも小さくなるそうです。そして WebAssembly 上の CoreCLR が本格対応、これは Web ブラウザ上で高速にプログラムを動かす技術の上で .NET の心臓部がほぼ完全に動くようになったということです。ブラウザで動くリッチな .NET アプリがさらに作りやすくなりそうですね。正式版は11月10日に開催されるイベント .NET Conf 2026のタイミングでリリースされる見込みだそうです。開発者の皆さんにとってはワクワクするアップデートではないでしょうか。
続いては AWS のニュースです。こちらもパブリックキーから。 AWS 自然言語でデータ分析アプリを構築可能に、アマゾンクイックに新機能という記事です。アマゾンクイックは AWS が提供している BI ビジネスインテリジェンスツールです。社内にあるさまざまなデータを集めて分析し、グラフなどで可視化するためのサービスですね。これまでは生成 AI を使って、私たちが普段話すような言葉で〇〇のデータをグラフにしてといった指示ができるのが特徴でした。今回発表された新機能は、この自然言語での指示がさらに進化して、データ分析や視覚化だけでなく、カスタムアプリケーションそのものを作れるようになったというものです。すごいですよね。作れるアプリはタブやナビゲーションメニュー、表、グラフはもちろん、
ボタンや入力フォームなんかも備えることができて、レイアウトも細かく指定したり、AI に自動で任せたりもできるそうです。さらに、アプリ独自のデータを保存する機能も使えたり、AI の推論機能を組み込んで、アプリ内で AI とチャットしたり、分析結果を文章で表示させたりもできるのこと。これを使えば、プログラミングの知識があまりない人でも、例えば営業チームの今月の売上トップ10を毎日表示して、担当者ごとに詳細を確認できるダッシュボードアプリを作ってとお願いするだけで、専用のツールが作れてしまう未来が見えてきます。データ活用のハードルが劇的に下がりそうで、まさにノーコード・ローコード開発の最前線という感じがしますね。
さて、ここからは今テクノロジー業界で最も熱いトピック、 AI に関するニュースを2つ続けて見ていきたいと思います。というのも、この2つの記事非常に関連が深いんです。まずはヤフーニュースから。OpenAI 開発ペース緩める検討。そしてもう一つが、人工超知能開発、なぜ研究者が警告です。まず OpenAI の動きですが、チャット GPT を手掛ける同社が最先端 AI の開発ペースを緩めることを検討していると報じられています。サム・アルトマン CEO が全社会議で従業員に説明したそうで、他の AI 研究機関と足並みを揃えたい意向のようです。この背景には、 AI のリスク増大に対する懸念が開発している企業内部からも高まっていることがあります。 OpenAI のトップサイエンティストも、必要に応じて開発を減速させるため連携すべきだと SNS に投稿しています。そしてこの動きの背景をより深く理解できるのが2つ目の記事です。元 OpenAI、 そして競合のアンソロピックに勤務していた AI 研究者ジェイコブ・コクソン氏が業界を去ることを決断し、その理由を SNS に投稿しました。彼は両社が自己改善型の人工超知能ASI の開発競争で人類の命運をかけた危険な賭けをしていると非難しています。そして衝撃的なのが、彼の AI を構築している当事者たちは AI が2030年末までに人類を滅ぼす可能性があると本気で考えているという言葉です。この投稿は1億5000万回以上も閲覧されたそうです。さらにアンソロピックの安全性担当幹部もこの主張を支持し、AI が今後10年以内に人類を滅ぼす可能性は 10% を超えるとかなり具体的な数字まで示しています。ではなぜそんな危険なものを開発しているのか。コクソン氏はその理由を、彼らは最初に超知能に到達するための開発競争に縛られている、他者が責任ある行動を取るとは思えないので、危険を承知の上で自らやらざるを得ないと考えていると指摘しています。これは悪い意図を持つ他者に先に作られるよりは、自分たちがコントロールできる形で先に作った方が安全だというロジックですね。技術の進歩のスピードと安全性を確保するための議論が追いついていない現状が浮き彫りになっています。リスナーの皆さんは、この AI 開発のスピードとリスクについてどうバランスを取るべきだと思いますか。
さて、先ほどの AI の壮大なリスクの話とは少し変わって、もっと身近ですぐにでも起こりうる AI のリスクについてのニュースです。ヤフーニュースから、レシート AI 生成経費不正防ぐにはです。 OpenAI が発表した最新の画像生成機能、チャット GPT Images 2.5 を使って生成したコンビニのレシート画像が、本物と見分けがつかないほど精巧だとして話題になっています。これを受けて SNS では、経費精算に使われたら見抜けないのではないかと、不正利用を懸念する声が相次いでいるそうです。記事によると、実際に試したところ、架空の店名にすればロゴやレイアウト、商品名、価格など店舗名以外の要素は本物に近い形で再現できたとのこと。これは驚きですよね。では企業側はどう対策すればいいのか。記事では経費精算サービスを提供するマネーフォワードの取り組みが紹介されています。マネーフォワードでは、 AI の登場以前から領収書の加工による不正を課題として認識していて、 AI でそのリスクが増大したと考えているそうです。
対策として同社のサービスではコーポレートカードなどの決済データと連携し、実際に支払いが発生したことを示すデータを併用する仕組みを取り入れています。つまりレシートの画像だけでなく、クレジットカードの利用履歴のような裏付けとなるデータとセットで生産するわけですね。これなら画像だけ偽造しても不正はできません。また AI で生成された領収書を検知する仕組みについても検討を進めているとのことです。 AI による偽造とそれを見破る AI のいたちごっこが始まりそうな予感がしますね。私たちの社会の信頼のあり方がテクノロジーによって変わりつつあるのかもしれません。
今日のポッドキャストでは、日銀の利上げや原油価格の動向といった経済の大きな流れから、ドットネット11や AWS クイックといった開発者向けツールの進化、そして AI 開発の未来を左右する安全性に関する議論まで幅広くお届けしました。特に AI の話題は、壮大なリスクから身近な悪用まで、光と影の両面を考えさせられる内容でしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。